今日は、親鸞聖人の、浄土和讃であります、この白馬に書かれている、お言葉を通して、仏教を明らかにしたいと思います。この真宗聖典では、220ページですね。一番下の段の、真ん中であります。220ページの一番下の真ん中。この阿弥陀仏のお徳。この阿弥陀仏という仏様には、たくさんの優れたお徳、お力がございます。まあ、大きく、大無量寿経では12に分けて教えられますが、その中の今日はですね、清浄光仏。我々を清浄にするお力を称えた、この清浄光の働きをですね、この和讃でまとめられた、まあ、この言葉からですね、仏教を明らかにしたいと思います。まあ、ちょっと難しい漢字が多く出てますから、まあ、解説をしないとわからないと思いますので、まずしてみたいと思いますね。道光明瞭超絶せり清浄光仏と申すなり、ひとたび光照かむるもの、五億を除き下脱をう、これは L ですね。道光明瞭超絶せり清浄光仏と申すなり、ひとたび光照かむるもの、五億を除き下脱をうと。これはどういう御心であるかでありますが、まず最初、道光明瞭超絶せり、まあ、親鸞聖人はこの難しい6つの言葉をひっくるめて、これは阿弥陀仏であると、こういうふうに左訓と言いましてね、左訓と言いますが、この難しい仏語の横に親鸞聖人ね、こういう解説をですね、この原文にですね、書いてあるんです。でこれはまず一言で言いますと、阿弥陀仏のことを道光明瞭超絶せると、こう親鸞聖人におっしゃってます。なぜこれが阿弥陀仏であるかと言いますと、まず意味ですね。まず道光と言いますのは、この道の一字で、悟りを表します。仏教で道と言ったらね、いろいろ意味がありますけども、悟りのことを道という言葉で表すことがあります。悟り、仏の悟りから放たれた光、これが道光です。この阿弥陀仏という仏様はですね、悟りを開かれて、悟りからですね、放たれる光、まあ、光といえばこれは知恵を表しますね。我々を救う働き、仏道、仏の悟りから放たれる光、この光によって我々は死を乗り越え、死の解決ができる、五章の一大事の解決ができるんです。その仏の悟りの光、これはですね、明瞭であり超絶であるとおっしゃるんですね。明瞭と言いますのは明るいと、ね、明るく、そして朗らかであると、ね、これ朗らかですね。明るく朗らかであると、まあ、この道光明瞭ね、お仏壇で言いますと、ね、まさにお灯明で表すんですね。まあ、このお灯明はですね、阿弥陀仏の本当の知恵の働きは我々認識できないんで、まあ、日本ではお仏壇というものをですね、昔から大切にして、少しでもこの阿弥陀仏のお徳を知ってもらうために、ね、お仏壇で阿弥陀仏のことを称号する、飾るんですね。阿弥陀仏の光は明るくて朗らかであると。そして我々の認識を超えている、絶していると、こうおっしゃるんですね。まあ、親鸞聖人この左訓と言って読んでみるとですね、この例えばこの老ならば、これは文字通り朗らかであるというふうにおっしゃってますね。あと絶という言葉、これはもう耐えてますけどね、文字通りこれ耐えた、我々の認識、我々の知恵をはるかに超えた働きですから、これは耐えたということだと。じゃあ耐えたとは何かと言いますと、これは 優れたということなんだとおっしゃってますね。変えるということは、優れたということだと。優れたるによりてなりと。こうおっしゃってますね。だからこの同行で、阿弥陀仏の光は明らかに優れたりとなすと。優れたりとなりと。こうおっしゃってます。弥陀の光は明らかで、ほがらかで、優れているんだと。だから、阿弥陀仏をまたですね、清浄光仏と名付けさせていただくと。この清浄光仏と申し上げます。このように言葉を変えて、清浄光仏と称えずにはおれませんと。どうして清浄光仏と言うかと言いますと、この清浄光仏という意味はですね、我々のこの執着を照らし出し、そして、執着を弱らせ、そして最終的には執着をなくしてくださる働き。まあ、貪欲の貪ですね、むさぼり。それをですね、なくしてくださる、清浄にする働き。これが阿弥陀仏にございますから、清浄光仏と申すんだと。この清浄光仏の意味ですけどね、この清浄という言葉でありますが、まあ、清浄光仏、イコールこれは阿弥陀仏であります。阿弥陀仏を清浄光仏と申し上げます。この清浄という意味ですけどね、この清は清らかですね。で、これは、濁、濁りという言葉の対、対の概念です、ね。清らかに対して濁っている。この浄もですね、清らか、まあ、浄土の浄でありますけど、ね、水に争いという字を書いてね、浄土にはですね、この争いもですね、水で流してくださるんです。だから争いのない世界、争うという気持ちがなくなるんですね。汚れがなくなれば、この対立、二つに分けて、ね、争ったり喧嘩したりすることが、なくなる。そういう対立する気持ちをなくす働きが、情にあるんです。で、我々は、残念ながら、この情の反対の汚れと言いましてね、江戸。江戸と言ったら、汚れた世界。浄土は、汚れのない清らかな世界と。情に対しては、絵に対しては情ということで、これも対の概念ですね。で、今、我々が住んでいる世界は、どういう世界かと言ったら、ね、濁った、汚れた世界に住んでいる。それはどうしてかと言いますと、心がですね、濁り、心が汚れている。これを煩悩不足の煩部と。我々は心が濁り、心が汚れているんだと。その濁った、汚れた我々の心を、皆さんが住んでいる世界を、阿弥陀仏のお力によって、この世からですね、濁った心を清らかにしてみせよう。汚れを、汚れた心、汚れを、ね、くどくあふれる、ね、浄に、浄土にしてみせようと。こういう働きが、ね、今も働いてるんですよと。この、濁りや汚れを清浄にする働き。これが阿弥陀仏に、すべての人に降り注がれていると。まあ、とは言ってもね、降り注がれているんだけども、まあ、我々は、この煩悩を氷に例えますとね、氷が熱い状態で、なかなかですね、煩悩に覆われて、まあ、この阿弥陀仏の力もわからない。自分というものもわからない状態。まあ、そこでですね、この阿弥陀仏が、また、十方諸仏となってですね、なんとか我々の心を、清らかにするための働きがですね、実際、降り注がれているんですけども、あるいはそれが人となってね、我々に仏法を説いていただく。実際は説法という形でなければ、なかなかね、この、濁ったり、汚れたりした我々の煩悩をですね、弱らせ、薄める、なくしていくことはできません。まあ、それで、まあ、こういう説法、まあ、こういうですね、聴聞のご縁が、絶対に必要だと思います。 で、この清浄鉱物の働きによって、我々の、この特にトンですね、トン。この清浄鉱物の働きは、貪欲のこのトンをですね、まず、照らし出す。照らし抜き。清浄鉱、ね、は、欲の心、貪欲の心を照らし抜く働きね。まずは照らし抜いて、知らせていただきます。まず皆さんが聴聞されたら、私って執着が深いなぁと。これ、貪の一字で執着の着です。この一字で執着という意味ですね。これをまず照らし抜かれますと、聴聞すると、私は執着が強いなぁと知らされます。で、これが知らされた後にね、そういう自分だとわかるから、これがだんだんと薄まっていく。弱まっていくんですね。まずは照らし抜いて、そして、その後、それをだんだん弱めていく。薄めていく。ね。覗いていくんですね。どんどん覗いていって、そして最終的にはこれをなくすところまで導こうとする。これがこの後後半のですね。ひとたび交渉をかむる者、五苦を除き下脱を売ると。こうおっしゃってるんです。まあ、この清浄鉱物ですね。この清浄鉱物にひとたび会うならば、ね、この阿弥陀仏の本願に会うならば、説法を聞いたならばですね、必ずね、交渉、阿弥陀仏の、お力を光に例える。光に例えますから、この照らすという例えが使われますね。この照るという漢字は、阿弥陀仏の力を光に例えてるから照るというふうにですね、例えてるんですね。交渉をかぶるもの、かぶるとはこれはこうむるということですね。こうむる、受ける、光を受ける、阿弥陀仏の光を受けたならばどうなるかと言いますと、五苦を除き下脱を得ることができる。どんな人もですね、仏法の教えを聴聞していくならば、清浄鉱物のね、力を受けていくならば、まあ、時間はかかるかもしれませんが、必ずですね、五苦を除いてくださる。この五苦とはどういうことかと言いますと、親鸞聖人、まあ、これ皆さん読まれただけではわからないだろうと思われて、左訓と言いまして、左の訓と書いてね、説明を加えておられます。悪業煩悩のことなんだと。この業と言ったらこれは悪業。悪い行い。そして、苦はこれは煩悩を表すんだと。よく仏教で赤という言葉が使われますけどね。塵とか赤と言ったら仏教では煩悩を表します。有名な首里判読がね、悟り開くまで何をしたかと言いますと、塵を払わん、赤を除かんというふうに、ね、ひたすら掃除を徹底して、悟りを開いたと言われます。その塵や赤といったらね、まあ、私たちは本当このゴミに思いますけどね、もちろんそれも大事なんですけども、その実際の掃除を通して、心の塵、心の赤を除くのが実は目的なんです。だからお経の原文ではですね、心の塵を払わん、心の赤を除かんということで説かれてるんです。仏教の目的は、五苦を除くのが目的なんです。これはどの仏教でも全仏教に共通した教え。だから当然弥陀の本願の目的は皆さんの心の赤、五苦を除くのが阿弥陀仏の目的ですから。それを除く働きが阿弥陀仏にございますから、清浄鉱物にあるからね、清浄鉱の働きとして五苦を除いてくださいますよ。これが五苦を除きと。だから、まあ、中にこの浄土真宗の教えの中でね、いくら仏法を聞いても煩悩なんて変わりませんよ。ね、救われる前も、救われた後も、変わりませんという方がありますけど、そんなことは親鸞聖人おっしゃっておられません。はっきりと、ね、ひとたび交渉をこう思ったならば、ね、教えを受けたならば、ね、清浄鉱物の、ね、阿弥陀仏の教えをこう思ったならば必ずね、すぐには 覗かれないかもしれませんけどね、教えが浸透していけば、あなたの悪業煩悩がだんだんと覗かれていくんですよと。そして最終的には解脱を得ると。この解脱についてもね、親鸞聖人作んではっきりとねおっしゃってるんですね。この解脱、これは悟る、悟りということだと。この解はこれ理解ですけどね、悟る。脱はこれは苦しみから脱する、離れるということですね。苦しみから脱する、離れる。で、解脱というはこれは仏家に至る、そして仏になることなんだとおっしゃってますね。まあこれはずっと後かもしれませんけどね、徐々にこの煩悩悪業を除いて我々を仏の悟りまでね、どれだけ時間がかかろうが阿弥陀仏はですね、我々を解脱まで導こうとされている。解脱を得ることができるところまでね、我々をね導いてくださるんだと。もうこれを親鸞聖人に実感されて、親鸞聖人ご自身が業苦を除かれているという実感でが終わりで、そしてやがて仏の悟りが得られるであろうということを体感されてですね、このような歌を作られたんだと思います。だからこれはですね、親鸞聖人ご自身のことではなくて、我々も同じ体験ができる。だから親鸞聖人の教えがまだですね、非常に多くの方から尊敬を受けるんですね。まあこの短い和さの中にね、仏教の教えをすべて封じ込めたと言ってもいいですね。で、そこでよく、まあ浄土真宗ではですね、この救われるには、信心が大事だ。信心が大事だと言われます。じゃあですね、どうすれば、この阿弥陀仏のですね、清浄好物に救われるのか。ひとたび交渉を被って、業苦を除き、解脱を得るという、こういう幸せにどうしたらなれるのか。これを最も明快に、はっきりと解き表してくだされた方が、親鸞聖人です。で、私もですね、こういう立場ですから、いろんなお経を読んだり学んだりしてるんですけどね、どうすれば信心が得られるか。その答えはですね、一切経広しといえども、多分、この五問しかないと思われます。これがですね、文語明語なんですね。文語明語。まあ、ある優れた仏教を学んだ方がですね、書いてましたけどね、やっぱりここしかないんじゃないかと。文語明語、信心歎異乃至一念と。ここにはっきりとですね、信心を得る方法、我々がこの阿弥陀仏に救われる道のりが、ね、はっきりと示されたお言葉、これが浄土真宗では十八願成就門と言われるですね、お言葉なんですね。この阿弥陀仏の本願といっても48願ありまして、その中でこの王本願と言われまして、王様の本願、中心となる阿弥陀仏の本心が誓われているのが十八願と言われます。その十八願には我々をですね、信心を得させ、そして我々を浄土までもし導かなければね、私は仏にはならないと誓われた。その十八願の御心はですね、すでに成就している。このように成就するんだと。その我々の、体験から言いますと、こういう体験ができるんだと。これによって私たちは信心が得られ、浄土に往生できます。このひとたび交渉をかむる者、業苦を除き解脱を得る身になるにはこれなんだと、親鸞聖人はね、これ教行信証信巻に詳しくですね、解き明かされてます。だからここを正しく知ることによって我々は信心が得られるということですね。じゃあどういう御心かと言いますと、ね、文語明語、これはですね、その明語を聞けば、ね、その明語を、ね、聞いたならば、ね、信心歓喜するんだと。 新人歓議選挙と内試一年選。これはどういうことかと言いますとですね、まずですね、その名号、これは前文書があってですね、その前にこの大宇宙の仏方がこの褒めたたえてるんですね。名号というものを褒めたたえている、そのあらゆる十方の仏方が名号を褒めたたえている、それを聞けば、ね、聞いたならば、ね、信心が起きると。信心とは、誠の頃ですからね、信心で、歓喜は歓は身を喜ばせる、気は心を喜ばせるという意味で信頼上に解釈されてますね。信心が起き、歓喜が起きる。この信心と言いますのは仏教ではですね、心を清らかにする働きというふうに定義されます。非常に複雑な定義あるんですけどね、簡単に言いますと信心の本質は、ね、いわゆるですね、汚れた濁った心を清らかにする、汚れをですね浄化する働き、これが信心なんです。この信心はですね、0から100という言い方でする方ありますけど、そうじゃありません。仏教を聞き始めた時から実は信心があるんです。それが不退転の信心になったのを一念と言いますね。もう揺るがない、ね、不退転、もう転ばない、崩れない、そういう信心が無常の信心と言いまして、崩れない不退転の信心。でもそこまでの道程も実は信心歓喜なんです。この一念がですね、いわゆる信心欠如と言われる体験なんですけどね、一念までを内視と言われてるんです。浄土城の一念、ね、一念までも実は文語名語信心歓喜を、これを実践することによって一念で本当の意味の信心歓喜が得られる。だから信心歓喜はですね、信心欠如の時だけじゃないんです。それまでの道程も実は信心歓喜であり、それまでの道程も文語名語なんです。これ仏教の全体を学んだら、そういうふうになっていることがわかります。実際普通信心といったらね、仏教を聞き始めてから信心があると言われますから。ただその信心がまだお粗末であって、まだなかなか煩悩を浄化するだけのね、この心を清らかにするところまで信心が弱いだけであって、だから信心が深まっていきますと、皆さんが、文語名語を繰り返していけば、だんだん信心が深まって、濁った心が清らかになっていく。水で言いますとね、私たちこれは本来ですね、水なんですね。でも濁っている状態なんです。濁っている状態だから、自分でありながら自分の姿が見えないんです。だから本来水は清らかなんです。皆さんの荒屋敷は本来この水である清らかなんですね。ただ真敷という頃があるために、濁った状態で自分が見えない状態、自分でありながら自分がわからない。だからその、ね、濁った心をですね、清らかな心にする、性にする働き、これが信心の本質なんですね。澄んだ心にする、そして汚れね、汚れた心を清らかにする。汚れといったら不安とか不満とか苦しみね、自分を見えなくさせる、まあ、煩悩のことを仏教ではこの濁と言ったり絵と言ったりしますけど、この煩悩をですね浄化する働き、ただ信心の働きが深まっていけば、だんだんですね自分の姿が見えるようになる、ね、まさに清浄光の働きで、だんだんだんだん煩悩が薄くなり弱くなって、信心の働きによってだんだんですね苦しみも減っていくんです。その減っていくことをですね、煩悩が減っていくというのはどうしてどういうことかと言いますと、文語名語信心歓喜なんだと。その名語を聞くことによってだんだんと信心が育っていく、信心がだんだん強くなって、で聞くごとに聞いていけばだんだんですね、歓身が喜び、ね、体が喜びが起きてくるんです。仏法を聞けば、ね、この濁りとか汚れをねなくす働きがありますから。で気はこれ心の喜びね、だから、聴聞していかれたら体も心も喜びが起きていきますよと。そして信心は ね、心を浄化する働きですから、どんどん煩悩が、ね、薄くなっていきます、ね、でそういう道程を通ってこれが求道の道程なんですね。それがないし1年で1年まで文語明語新人歓喜とずっと求めていって、1年で、無常の新人、不退転の、新人、これが、新人欠場であり、ね、これで本当の意味で本願が成就したと言われます。まあ、はっきりですね、一切経を読んでみるとこの文章にだけ新人が得られる方法が解き明かされていると。でそこで一番関心が起きるのはね、新人を売るには新人管理の身になるには文語明語だと言われる。じゃあ一体明語とは何かですね。まあ、これが昔からね、なんか分かったようで分からないようなね、明語といったら、まあ、南無阿弥陀仏を言うんですけどね。じゃあ一体この南無阿弥陀仏とは一体何だろうかと、まあ、こういうふうに私たち思うんですね。でまずこの明語なんですけどね、これはですね、まず漢字の意味をちょっとね、味わってみたいと思いますね。漢字の意味、ね、これはですね、まず、まあ、信頼書にこの解釈はですね、明は原文、信頼書の解釈はですね、これは陰陽の時に得られたものが明だと。原因の時に陰陽を妙と言い、業は解と。この原因と結果二つに分けてるんですね。まあ、これが本来の意味なんですけどね。妙はまだですね、結果を得られてない状態が妙で、原因の時の位を妙と言い、業はその結果を得た位。まあ、これだけの解釈しかないんです。残念ながら、この妙語の解釈は。で、これをですね、どう味わうかなんですけども、私はここはですね、こういう味わいがいいと思ってます。まあ、いろいろね、仏教を学んでみると、いろんな味わいができますけどもね。まず、この漢字には意味がありますから。妙語の妙とは、これはね、夕暮れに口と書きます。夕暮れに口。これはですね、阿弥陀仏が説法でですね、おーい、おーいと、ね、おーい、鎌田さんという感じでですね、呼んでくださってるんです。ね、この阿弥陀仏が、くどく届け、知恵が届けということで、説法によって目に見えないお力が阿弥陀仏にはね、同行妙老超絶せりで、ね、悟りの世界から光が放たれてるんですね。で、明るくほがらか、あなたの心を明るくしてみせますよ、ほがらかにしてみせますよ、皆さんの知恵をはるかに超えた、ね、優れた働きがありますと。だから清浄光仏と申し上げますと言われますように、功徳を届け、知恵が届けということで、ね、叫ばれている状態。これが妙なんですね。だからまだ陰に、まだね、自分まで、ね、叫ばれているけども、自分の心の奥まではまだ、届いてないんですね。まずはここから始まるんです。だから次に説法が必要なんですね。届け、届けということで、阿弥陀仏が説法されているんだけども、阿弥陀仏目に見えませんから、具体的にこう説法する人が現れて、その説法する私の立場の人が、ね、代妃を、私は阿弥陀仏の代妃はありませんけども、私が代わってなんとか代妃で、接しさせてもらおうということでお伝えしていくと。これが妙なんですね。夕暮れに口、ね、まだよく見えない、夕暮れだけどよく見えないんですね。でも口でおーいおーいと叫ばれている状態が妙ですね。でそれが届いたら合なんです。これ結果ですね。合というのはこれはですね、号泣の合、号令の合の字。ね、号令といったら大声を上げて、いうことですね。号泣といったら大声を上げて泣くことを言います。この字はですね、この口がこれ顔なんです。で、下がこれ体。こんな感じですよね。号令。大声を上げて叫んでる状態。これは、妙が届いた人が今度はですね、口で、この、叫んでる状態。受け取ったことを人に話してる状態。だからこれをね、全知識とも味わえるんです。ね。妙と受け取って、業と叫んでる状態。全知識は、ね、 御霊の説法を受け止めて、そしてそれをそのままお伝えしてますから。だからこの名号といったら、全知識の説法を聞くというふうにも味わえるんです。またそれがまた南無阿弥陀仏でもあるんですけどね。で、これを我々で言うならばですね、これを信心欠如だけにこれ限定したら、我々何のことかわからないんです。これを私たちの弓道で当てはめるならばですね、皆さんが聞いた説法をですね、心に届いたならば、この、ね、今度は自分のですね、心が浄化されてね、溜まってたものが吹き上がってくると。だから仏法を聞くとね、だんだん正直になってくるんです。天の弱ではなくならせていくと。これが仏教のある意味目的なんですね。仏教ではですね、この信心といった場合ですね、非常心という言い方あるんですね。正直な心にまずなる。カム領事教にはね、皆さん浄土浄したければ、非常心になりなさいと教えるんですね。非常心。非常心とはですね、これは最高に正直な心を非常心と言います。非常心とは最高に、ね、これ最高に正直な心。これはですね、外と内が一致した状態を言います。ね、言っていることと思っていることがね、同じ一致した状態。だからこれは、例えば悪くてもいいんです。自分の思っていることと言っていることが一致する状態。まず、ここに持っていくんですね。これが仏教なんです。ね、ただ、自分の思っていることが、ね、言っていることが、ね、心と一致しているかどうか。まず、この状態にならないと次、人心といってね、深く信じ、そしてエコ発願心といって、この浄土に往生することはできないから、まずこの心を起こすことが大事。これをね、真実心とも言うんですね。まずは真実の心になるのが大事なんだと。真実心。で、この心になった時が次ですね、清浄心といって、清浄の心になった。これが阿弥陀仏の御心なんです。仏様の頃といったら、真実心と、あと、清浄心。この二つ揃って、仏様の頃なんです。まず、仏様はだから嘘はつきませんね。まず、外と内が一致している。ね、まず、この心に持っていくためには、文語明語で、しっかり聞いたことをですね、溜まっていたものを吐き出す。だから、明と受け止め、語と出すと。だから、最初の頃はね、なんか、変なものが出てくるかもしれません。溜まってたものをですね、吐き出させる働きが仏教にあるんです。だからだんだんね、最初は、カッコばかりつけていった。外ばっかりね、カッコつけていったけど、だんだんですね、カッコつけなくなります。だんだん自分の心が正直になって、自分の気持ちをですね、言えるようになっていく、ね。そうなっていくのが大事なんですね。苦しみを抜くにはですね、自分の思っていることが、ね、語れる。人にね、語れるような状態になる。これが幸せなんです。だから、これを親鸞聖人の教えで言いますと、蓮如上人におっしゃってますけどね、再々に信心の溝をさらえて、弥陀の発水を流せと言われてますね。この誠の心にするにはですね、再々に、ね、こまごまと、ね、再々というのはこれはですね、こまごまと、ね、たびたび、ね、繰り返し繰り返し、ね、こまめにこまめにね、信心の溝をさらえて、この信心は皆さん仏法を聞いてくれたら実はあるんです。ね、文語明語信心管理ですから、まだ初心者の方も実は信心はあるんです。でもね、どうしても私たちは信心の溝があって、この溝にね、いろいろヘドロみたいなものが溜まってるんです。ね。こびりついた泥がいっぱいついてます。この血流で言いますとね、老廃物がいっぱいね、ついてる状態で、この老廃物があなたをね、この、下手すれば命を落とすことになりかねない。その、しっかり老廃物をね、しっかり流せるような状態に持っていく。循環の流れをしっかり作るのが、この、阿弥陀仏のお力なんです。ね、真理の溝をしっかりさらえて、ね、しっかりさらえ、これをさらうね、しっかりさらって、 ニラの発水を流せと。これが、あの、仏教なんですね。再々に、信心結用する前も、信心結用した後も、ね、蓮如上人は、高親鸞上人が教えられてますということで、こまごまとね、たびたび取り、ね、こまめにこまめにね、時間を空けずにね、文語明語、教えをね、続けて聞いていけば、ね、あなたの信心はあるんだけども、まだまだね、通りが悪いと。ね。だから、思ったことをどんどんやっぱりね、話すことが大事なんですね。もっともっと自分の気持ちをですね、正直に分かってもらえるのが仏法者ですから。ね。まあ、分かってもらえない方には、言っても野暮ですけどね、仏法者は必ずあなたの気持ちを受け取ってくださいます。阿弥陀仏は仏様ですからね、どんな皆さんの気持ちもね、受け止めてくださいますから。その自分の気持ちを全部ですね、吐き出す。吐き出させる働きが、ね、妙語にあるんです。そして、皆さんの心がですね、この信心の溝がしっかりさらえてね、ヘドロがなくなっている状態に持っていく。これが、ミラの発水。ね。阿弥陀仏というのは、これは法の水なんですね。どんどん心を浄化する。心をですね、純化する。汚れ。ね、汚れをですね、症状にする。症状項が阿弥陀仏の働きですから、ミラの発水をどんどん流すように流すように、このへばりついたものが執着なんです。へばりついたものが業苦なんですね。悪業煩悩なんです。これをね、なくす働き。これを流していく働きがね、ミラの発水ですから。だから、信心結用する前もいっぱい溜まってますから。だからね、妙と受け取り、業と出す。妙と受け取り、業と出す。これを続けていくのが仏教なんですね。これによってだんだんですね、流れができて、信心がだんだん育っていく。ね。だから、だんだん自分の心が正直になっていく。だんだん、この煩悩悪業が少しずつではありますが、除かれていきます。そうすると、信心が育ち、ね、仏法を聞いていくと、体も喜び、心も喜びと、この信心感の心がどんどん成長していくと。そうすることによって、ね、業苦を除き、下脱を得るというね、こういう幸せが待っているんですよと。こうね、教えてくださってますから。まあ、はっきりと信心を得る方法を、親鸞上人は文語妙語だとおっしゃってますから、この妙語をですね、このようにね、味わってみるんじゃないかなと。ね。妙と受け取り、業と出す。妙と受け取り、業と出す。まあ、この働きによってね、やっぱり自分の心がだんだんね、汚れも減っていきますし、自分の正直な気持ちがやっぱりいいようになる。これが救いでもあるんですね。やっぱり正直になる自分の心がですね、外と内が一致した状態。これが真実心。この真実心になった人が今度はですね、清浄心、清浄心の働きで、清らかな、まさに煩悩から離れていく。濁り、汚れがなくなっていく。そういう清浄心になって、私の心が阿弥陀仏の心に染まっていく。私が阿弥陀仏の心に染まり上がるんですね。そういう身になることができる。だから、これを最後ね、正式で言いますと、同族自習、愚道心とおっしゃってね、皆さんね、同じ心になってくださいと言われてますね。この同じ心と言いますのは、これは阿弥陀仏と同じ心。ね。今はまだそこまで言ってませんけども、同じ阿弥陀仏は真実心。ね。外と内が一致する、最高に正直な心になり、そして、汚れや汚れから離れた清浄心。これが阿弥陀仏の御心であり、仏様の心。この心にね、共になりましょうと。これが正真の最後にね、同族自習愚道心。それには、ゆいかー心し、構想説で、それには、今まで述べてきた、この構想の説を信じなさい。信じるとは、聞きなさいということですね。教えを、文語妙語を、ね、していきなさいと。いうふうに言われてるんですね。もう一度ですね、お話しますと、 復習ですね。最後、道光明朗超絶せり。この道光とは、これは仏の悟りを道と言いますね。悟りが道、悟りから光が放たれている、ね、その光はあなたの暗い心を明るくしますよ。あなたの心を朗らかなね、喜びにあふれた安らぎの心にしてくださいます。この働きは我々はとても想像できませんから、我々ははるかに超えてます。そして絶耐えてます。優れた働きでありますと。だからこれをね、いろんな言い方はできますけども、清浄鉱物と申し上げましょう。ね、我々の濁った汚れた煩悩を清らかに浄化する、澄んだ心にしてくださるのが阿弥陀仏の清浄鉱であると。その清浄鉱にひとたび交渉を被ったならば、教えを受けたならば、ね、光に照らされたならば、どうなるかといったら、ね、業苦が除かれます。私の悪業煩悩、ね、濁った汚れた心の私たちが、ね、執着が、ね、どんどん減っていく、ね。その名号を聞くことによって、ね、細々と信心の溝をどんどんさらってくださいますから、ね、泥を、ね、押し流してくださいますから、ビラの保水を流してくださいますから、だんだんと業苦が除かれていく。そしてやがて下脱に至る、やがて仏の世界に至るところまで、ここまで清浄鉱物は、ね、我々を導いてくださいますから、ね、まあ、これも親鸞、ね、はっきりわかるので、皆さんもね、この親鸞と同じ幸せな身に、ね、ならせていただきましょうというね、励ましの、まあ、メッセージでありますから、ね、これを励みにしてね、進ませていただきたいと思います。